ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
免許の更新行ったって話をしましたっけ？
はい、伺いました。
フォトスクランブルしたんだっけ？
そうそう。
ああ、そっか。
はい。
では、フォトスクランブルを聞いていただいて、はい、一応金でしたっていう。はい。なんかいろいろ違ったってるので、びっくりだったんですが、同じ国の行政的なとこで行くと、インボイスってどうしました？
いや、何もしてないです。
あ、やっぱそうなんだ。
全く何もしてないし。そもそも取引先で、
うん。
まあ僕そんな取引先いっぱいあるわけじゃないですけど、
うんうんうん。
インボイス申請しましたかっていう問い合わせがあったの一件だけです。
あ、そうなんだ。
そう。他はみんな無視してる。
ああ、はあ、はあ。
そんなものはどこにもないっていう。感じですね。かなり大、まあ、唯一の大手なところが全国企業があるんですけど、
うん、
そこも全く、インボイスの命も言い出さないから、こっちも言い出さないっていう。めんどくさいから。
はい、でももう、まあ今収録してるのが9月23日の土曜日に収録をしておりますが、
はい、
うん、まあ10月1日からっていう、
まあね、まあ。
今月出す請求書はいつも通りでいいけど、うん、来月は消費税かけない状態。
うん。う
ん、だそもそも請求書の作り方が変わるよねっていう。
いや、まあ、いや、全然よくわかんないですけど。うん、みたいですね。
うん。なので。
なんか税務署に行っても、あの、確定申告とちょっと遅れて行ったんですけど、
うん。
まあ一応なんか標語みたいなのは貼ってありました。
はいはいはいはい、はい。
その後、なんか、通知をするんならここにしてください。通知じゃないな。なんかあの、番号を、
うん、
取得するならここで取得できますっていう、こう、すごく事務的な
お、
お知らせが来ただけで。
お知らせ来た？
来ましたね。うん。
郵送で？
郵送で。あれ、ハンスケさんどう来ない？
いや。スルーしちゃってたのか。
そう、
もともとは、まあ、僕もそんなに取引先が何個もあるわけではないので、
うん、
で、まあ、そもそも、なんだ、消費税、まあ、な、うん、請求できなくなっても、まあ、そう変わんないかなっていうのと、はい、いや、そう変わんないかなっていうか、請求してたところの、
うん、
まあ自分の売上から占める割合からすると、
うん、
消費税を請求してる形だったところは少なかったんですよ。
うん。うん、
内税というか、まあ、
まあ、
消費税込みね、みたいな感じの、
はい。
やり取りをしていたところが、圧倒的に多かったので、うん、変わんないじゃんっていう。
まあそうですね。
登録したところで、その、割合としては少ないけど、請求してたところが、うん、っていうか、支払う、インボイスで登録したら、
うん、
消費税を、納めなくちゃいけなくなる。
そうそうそうです。そうなんです。
っていうところなので、
うん、そうなんです。
まあ、なんだろう。内税みたいにしてやっちゃってた、消費税込みみたいな金額の請求書を出してたから、うん、多分、このインボイスが始まっても、まあ、変わらない。僕的には。
うん。
うん、っていう、まあ、8割近くがそうだったっていう感じ。
はい。
なので、その残り2割の分、まあわずかだけど、その分をわざわざ払わなくちゃいけなくなるっていうことを考えたら、うん、まあしなくていいやって思って、ほとんど見てなかったんですよ。
う
ん、
あ、そうですか。
で、それが、はい、まあ単純に、まあ消費税込みのつもりでやってた請求書の、
うん、
まあ 大半を占めていた部分の中の一つから、うん、それは消費税込みっていうのは、まあ、消費税を入った状態で請求されてるんだから、
うん、
インボイスが始まったらその消費税分は引いて請求してもらわないと困るよっていうことになるので。
そうそう
そう。そういうことかと。
だから、うん、単純に1割減るっていう感じ
です。そうそうそう。
それやっちゃうと。
うん。うん、
それか、その取引先が、その1割分被るか、どっちかなんです。
うんうんうん。
だから、取引先がこう、なんていうの、インボイスに対してあまりいい考え、こう、肯定してないか、ないところだと、
うん、
まあ、いいや、もううちが払うから、みたいなところもあるみたい。
あへえ。
うん、あの、こう、特に出版業界とか、あの、
はいはいはいはい、
漫画とか、アニメとか、あの辺はものすごくインボイスのあれに、こう、反対してるので、
はいはいはいはい。
うん、まあ、そういう流れもあって、
うん、
もう、あの、クリエイターがいなくなっちゃうんじゃないか。
ね、ああ、なるほど、ね。
声優さんとかね、うん。うん。まあ、そういう運動をずっとしてる人たちがたくさんいますけれども、うん、特にフリーランスのクリエイターという方々で。
うんうん、
だから、まあ、そういう、あの、業界と深い付き合いのあるところは、うん、まあ、とにかく しばらくはもううちで見ます。
うん。
まあ、あの、移行期間があって一応何年だ、何年かまだ何もしなくてもいい。っていう移行期間がまだありますけどね。
うんうん。
うん。まあ、その後どうなってい
く。そうか。その移行期間がなんかよくわかんないんだよな。
いや、たぶん、確かまだ2年か3年か、そのぐらい。
お
2025年だったかな。なんかそれは、ちゃんと、あの、その、法律っていうか税法を改めたときに
、
いきなりやったら混乱するからっていうので移行期間。
ほんほん。
を、うん、設けてます。確か。
その移行期間に、
うん、
移行期間は、
うん、
で、消費税をつけた請求書を出しても変わんないよってこと？その受け側がどう捉えるかだけの問題。
うん、そうなのかな。どうなんでしょうね。
その移行期間のルールをちゃんとしてくれないと、
うん、いや、だから、
混乱するよね。
うん、そうそう、混乱してる。いや、どっちにしろもうちょっといろいろ混乱してるっていう。
うん。
うん。厳密に言ったら、それは、だから、二重の税、多重課税、まあ、消費税すでに多重だ、多重課税っていうかね。
うん。
になっていて、ちょっと税金のその、税金に税金かけるみたいな話になってしまう分野もあるので、
うんうんうんうん
ガソリン代とかそうですけど、それじゃなくて普通の小取引でそうなっちゃうのはちょっとおかしくないかっていう話はいっぱい出てて、
うん、
うん、まあ今後どうなるんでしょうって感じですね。
で、うん、まあ僕はちょっとその大半を占めているところがそういう解釈だと、僕は例えば10万円なら10万円って請求書を出したときに、はい、10万円プラス消費税本来なら請求できるところをしてないっていう認識だったんだけど、
うんうん
うん、相手方はその10万円の中に、あ、てかその消費税をつけない請求書っていうのが実質ありえないんですよって言われて、そうなんだと思うんだけど。
いや、それはでも、免税の人だったら消費税つけない請求書は別にあっていいと思うんですけどね。今までは。
請求してないっていうことだよね。
うん、うん、そうそう。うん、ほら、売上だったっけ？こう、1000万円以下
は、下ねうんうん、
払うという必要はないっていうふうになってましたから。
うん。
だからその、もうとにかく、なんていうのかな、1000万円以上だろうが以下だろうが、まあ、例えば、こう、なんか、大げさに言えば、何か、うん仕事、手伝いをして1000円、うん、お小遣いあげたら、下手するとそれにも消費税っていう話も、なきにしもあらずみたいな感じなんですよね、うんうんうん、極端に言えばね。100円払えと、
うん。
うん。いうことになっちゃうので、まあ、それでいろいろみんな反対してるわけですけど。
うん。なるほど。なんか、うん、僕としては、まあ、10万円なら10万円で消費税は、 請求してませんよっていう認識だったんだけど、うん、
はい、
あの、うん、10万円っていうのは消費税込み、消費税が入った状態で10万円っていう請求を受けていたということなので、はい、要はあなたのギャランティーは10万円じゃなかったんですっていうこと。
いや、それはちょっとなんか無理があるような気がする。
っていう、なんかそういうことみたいなんですよ。
あ、そうなんです。
なので、はい、まあちょっとそことはいろいろと交渉をしているところで、うん、
はい、
でまあその10月1日以降、まあそことしては、うん、要はインボイス未登録者との取引が、
うん、
はなくしたい。全部、まあ登録している状態にしたいと。
うん、まあそういうとこもあるでしょうね。
うん、さっきのね、スノーさんのおっしゃってた、まあ、うちが被るよっていうのの真逆。
うん、うん、そうそうそう。
なので。
いや、本当は、そっちの会社としては死活問題なんですね。
うん、そうそうそう、そう。
うん、
まあ、それはそう。
いきなり全部、だって、消費税払えって言われるわけですから、
うん、
お宅が仕事した分は消費税払えって言われちゃうんで、
うん、
なんでなんっていう感じでしょうね。
うん、
僕は経営者だとやっぱりそう思いますよね。でも、だからといって、その、こう、取引先にそれをやっちゃうと、取引先はもういいや、じゃあもううち仕事辞めますとか言われると困るっていう、
うん、
うん、ことらしいんですけど。
っていうのと、まあ、その、下請けというか、その人を使ってやってるある程度の企業のところには、公取かなんかがすごい今、来てるらしい。
そうなの。そうなの。
それを理由に、その仕事、うん、例えば、うん、インボイスを登録しないから、
あ、仕事を
切る。取引できませんよっていうことは、
うん、
うん、あってはならんと。
ああ、そうか、そうか。そうなの。
なことは、うん、かなり触れ回っているっていうことではあるみたいなので、うん、だから、一番最初そういう話、希望としてうちとしてはそういうふうにしたい。その、インボイス、100% 登録事業者との取引に、揃えたいと、いうようなことは言われたんですけど、まあ、その猶予期間っていうのと、まあ、その消費税分、僕との取引の中での消費税分を、例えば 100% あなたに背負ってくださいなのか、うちが、100% 負うのかっていうのと、うん、まあ、半々で負担しませんか。今まで10万円で、
はい、
向こうの言い分で言えば、うん、その10万円は消費税入ってたから、まあ、
はい、
正確に言うと、その9万なんぼとかっていうのに消費税で10万円だったのが、
はい、
なので、まあ、わかりやすく言うと、まあ、1万円分。
うん、
10% 分、1万円割るんだけど、まあ、おおよそ1万円分の金額を、まあ、僕か、その相手のお客さんか、
うんうんうん、
まあ、あるいは5000円5000円で、お互い持って、5000円は泣いてください。5000円はうちが落ちますみたいな、
はい。
っていうのをちょっと話し合いしていきませんかっていうことにはなったんですけど、
うん
で、まぁ、ちょっと最終的な、答えは出ていないんですが、はいはい、まぁ、ちょっと、いろいろと、その、値段の交渉もしていこうと思ってタイミングだったので、うん、まぁ、値段を上げてもらって、
うん。
単価を上げてもらって、まぁ、僕が、インボイスを登録して、
うん。
まあ形としては僕が持つ。ただ、ベースを上げてもらっているので、うん、実質、なんだろう。店舗が 100% 持ってもらうっていうような形に今なりそうなんだけど、うん、で、まあその際に、早めにこれ言ってもらわないともう始まっちゃうんだけどって話をしたら、先方も、その猶予期間だったりっていうのはあるし、
うん、
10月1日の時点で、その、登録者の番号がなくても、まあ、いいですと。で、
はい、
うちの方も、はい、その、ベースを上げる部分の あの、うんうん、ことを検討したいので、ちょっと時間をくださいっていう、はい、まあ、そんな状態なんですが、うん、でも、ちょっとまだ見切れてないんですけど、うん、ちょっと見たところによると、だいぶその登録が遅れてる、まあ、間際になって、いろいろとあるので、
うん、で、そう。まあ、マイナンバーと似たようなところがありますよね、
うん、
マイナンバーカードか。
うん。
なんか結局、その、やっぱり短いんですよ、その、周知期間というか、準備期間が、
うんうん。
だって、インボイスって言い出したの、去年か一昨年です。一昨年かな、聞いたの。2021年ぐらいに聞いたんですよね。の、結構、後になってからというか。で、いや、大変だ、もうあと1年もないぞ、と言い出したのは22年で。
うんうんうん、
なんか、あの、そんな短い間にできるわけないでしょうとか思ってたら無理やりなんかやり始めてるから、うんうんうん、で、まあいろいろ反対運動も盛り上がってきてて、
うん、
ね、うん、いう感じなんで、
うん、なのでちょっとね、どうなってくるかよくわからない感じ、はい、っていうけど、まあでも10月1日スタートはさせる
感じ、まあ制度上はするんでしょうけど、そもそも、あの、あれ、なんか、誰が言い出したのっていうのすらわからないっていうか、まあ、政府自民党が言い出したのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
選挙公約にあったのかよとかちょっと思うんですが、
うん、
見たことないし、インボイスのイっていう字も、僕は見たことがないような気がするんですけどね。
うん、
もしかしたらなんかその税制改革みたいなの中にこっそり入ってただけなのかもしれないけど。
うんうん、ね、なんで、
はい、
まあ、まずそこで、急遽、方向、僕の中で方向転換になっちゃったので、
ああ
まあ、登録しなきゃなっていう
とこ
ではあるんですけど、じゃあ登録した場合っていうのは、うん、まあ、そもそもさっきも言った通り、消費税込みと、まあ、消費税、内税みたいな形で出す請求書と2種類作ってはもいたんで、
はい、
まあ、ただ登録した場合には全部消費税っていう項目をつけた状態で、うん、請求書を出さなくちゃいけなくなる。いけなくなるというか、うん、消費税請求できるようになるっていうか、しとかないと後で全部自分が持たなきゃいけなくなるので。
そうですね。
消費税のつけた、あれに変えるんですけど、うん、それも、うん、さっき言った、二重になっちゃうようなやつでどうするんだろうなとかね。
いや、うん。まあ、あと、ハンスケさんが何か別な人に、例えば僕に、仕事を依頼して、ってなると、また僕からも、あの、インボイスどうすんのみたいな。僕に対してもインボイスどうすんのって話になるわけ。で、そういう、なんていうのあれ、マトリューシカみたいにこう。永遠に中にパカってやると私をインボイス、パカってやるとまたインボイスって なるという、
うん、
あの、非常に、なんて言ったらいいの、もう、はっきり言って詐欺じゃないかっていう気がしないで、ね、税金を取るための詐欺制度みたいな感じがしないでもないですけどね。
うん、まあでもそもそもあれですよね、消費税っていうそのシステム自体がそういうマトリョーシカじゃないですけど、
そうそうそうそう、
僕が何か仕入れする材料で消費税を払う。はいはい、その消費税分を上の人、うん、上の、うん、僕が納品する先が、消費税を払うっていう。
うん、
だからなんか、昔僕独立して初めてあんまりそこら辺勉強せずに、ってか今もはっきりは勉強してるわけじゃないんだけど、はい、法人じゃない、個人事業のやつは消費税なんて、請求書に書くなよみたいな言われたことがあって。
まあそうですね。
でも、ね、消費税のシステム自体は、僕が消費税払って何か仕入れたりとか作業してるものに対して消費税がかかるわけだから、
そうなんです。
そんな、ね、個人事業だから消費税ついた請求書なんて書けないんだよ。って言ってた人って、何を持って言ってたんだろう、あいつ。
まあ、まあ、まあ、そうですね。まあ、まあ、事業規模で言えばってことじゃないですかね。その昔、最初ハント始まった時は3500万とか言ってたんですよね。消費税払わなきゃいけない。
そう
だんだん下がってきて、
うん、
うん。 さ、まあ、いつ1000万になったかちょっと覚えてないんですけど、最初に消費税を払わなきゃいけない業者っていうのは確か3500万とか言ってたような気がします。
うん。うん、でも、1000万どうこうって、結局、免除されてるっていうだけであって、
うん。
あの、1000万だから、あの、消費税の枠から外してるっていうことではないじゃないですか。だから消費税として別に請求してて別に問題ない。
まあ、請求はしてもいいです
か、ね、あの、だから、制度上、個人事業主で、
うんうん、
あの、1000万、
う
ん、買いながら請求するな、みたいな。なんかあの時、もうちょっと知ってたら、なんか文句言ってやりたかったわって、あっちになって思ったんです。
あ、そうです。
あ、まあ、それは。まあ、あの、インボイス、ちょっとどうなるかっていうとこなんですが、まあ、またちょっと登録は、今のところ、しなくちゃいけなそうだなって、僕の方はね、うん、なってるので、また、その手続きとか。
でも、それすると、その、しなくてもいいよっていうところにも、インボイスで出さなきゃいけなくなっちゃうんじゃないですかね。
うん、そう。
ってことですよね。
で、しなくてもいいって言われるところに、番号付きで請求書出したところで、
うん。
先方としては免除してもらえる請求だから、別に相手は困らない
わけです。あ、困らない。はい。
うん。なので、あの、まあ持たなくて良くなるっていうだけだから、うん、多分それ。
で、っていうことはギャラの中からハンスケさんは自分で消費税払うことになるの？
そう。だから、あ、そうそう。あの、うん、今まで僕は内税っていうか消費税をつけずに、うん、請求書を出してたっていう認識のうち、一、はい、つは、
はい、
あの、他の人は、あの、
うん、
例えば10万円って言われてた仕事、僕は単純に言われた金額だけでの請求だったんですけど、
はい、
まあ、他の人たちは10万円プラス消費税で請求してたっぽいです。はい、なんでその人たちが、
はい、
登録をしないんだら、その消費税分は外してねっていう通知、案内が来たので、
うん、
僕はそこに対して番号が出てもらえば、そのままで、出すんだけど、番号を取ったらそこに消費税をつけて、
あ、わかりました、はい、
その内税どうこうとかっていう感覚では相手はない、うん、そこ、うん、一箇所はね、で一箇所はなんか内税っていう感じで、はい、そっちの方がちょっとボリュームが多かったので、
あ、
まあさらっとは聞き流せなかったっていう
ところ、めんどくさいですね、はい、
まあベースが上がるんだったら別に上げてもらえるんだったら。まあ、登録してもいいかなっていう感じではあったので。っていう、まあ、ちょっといろいろ、あの、僕としては、いろいろ複雑な状況。まあ、でも、あと1週間ぐらいで始まるところなので、まあ、どの道、スタート時には番号が、あ、そうそう、番号が出ないのは、今、登録しても1ヶ月とか2ヶ月、番号が出ないらしいですね。
まあ、そう、それも聞きました。
ので、まあ、
駆け込み登録。
ね、僕もこんなこと言ってるぐらいなので、はい、あの、間際になって、登録、あの、取引先から登録せんとどうしようもないみたいな状況になってる人も多いんだろうなっていうね、
はい、
感じでは。でも、早い人はもう、去年のうちに番号取ってたよとかっていう人も、結構いる、うん。いろいろ
聞
い
て。あ、そうです。
うん。あ、そうなんだって。うん、なんかもう、静かなうちに、もう、番号が出回ってたのね、とかっては。
あ、
まあ、はい。僕が、仕入れをしている中で、請求書をもらうやつが、登録事業者番号何番っていう書いてある請求書はもらってはいたので。
はい。
まあまあ、まあまあでもそれはちゃんとした法人のところからの請求書なんで、まあこんなもんだよねとは思ってたんですけど、うん、まあ個人でやってる人たち何人かに、いやもう取ってるよと、うん、普通に言われて、ああそうなんだって思って、
うん、
ちゃんとしてる人はちゃんとしてるのね、みたいな。感じでございました。はい、で、まあ、今週、そんなところから始まりましたが、まあ、エンタメとか、もうちょっと楽しいお話をしていければと思っております。はい、もうだいぶ、どよんだ話が、始まってしまっておりますが、 まず僕の1個目。すずめの戸締まり。僕、映画を、
はいはいはい。
たびたび見に行っていて、
はい。
何回か行った映画なんですが、ブルーレイ DVD の発売が9月20日から、始まりました。
はい。
で、まあ、これは随分前にリリース、9月20日から発売します、みたいなのがあって、もう一つ、その発売に、発売を記念して、
うん。
お帰り上映とか言って、
あ、そうなんだ。
劇場で見れる。
すごい。
らしいというか、やってます。はい、ちょっと、この間時間調べたりして、見に行けたら行こうかななんて思ったんですが、
そうですか。
お帰り上映が9月20日から10月5日。
はい。
このパターン、一回終映した後に、もう一回、ある程度の期間で上映って、僕は知らなかったので。
うん、いや。もう、すいません、すごい、よほど人気があるんですね。
ね、新エヴァが何回か、僕も見に行きましたけど、新エヴァンゲリオンが、ね、
うん、
何日間か、まあ、こういう、ある程度の期間というか、
うん、
2、3日間だけ、なんか本当にスポットで特殊な感じで、はい、劇場でもう一度見れますみたいなのがあって、うん、それは見に行ったことがあるんです
はい。
こういう、まあ、9月20日、10月だから、2週間ぐらい。
はい。
普通に一定の期間、劇場でまた、
はい、それはよ
く流れる、劇場にかかるっていう面でしょうか。なんかそういうのが始まるっていうのが、初めてだったので。
はい。
もう一回、劇場で見れれば、かな、みたいなとこではありますが。で、まあ、これは知ってはいたんですけど、今日か気づいたの、うん、もしかしたらその DVD ブルーレイの発売の9月20日から始まっていたのかもしれませんが、はい、今日 Amazon プライムの、プライムビデオ。
ああ、はい。
配信サービス。
はい、うん。
あそこで、
はい、
レンタル。無料で。その、
ではないんだ。
定額で見放題のやつでは見れないんだけど、
はい、
レンタルと販売が始まっておりました。レンタルが500円。
はい。
これが48時間以内に、うん、48時間以内は見放題だったかな。確かそういう形の
レンタル。あ、1回だけじゃないんですね。
うん、だったと思います。はい。レンタル期間は、30日間。30日間のうちに見てください。
はい、
で、一度視聴すると、48時間でレンタルが終了すると。
はい、あ、そうですか。結構。うん、あ、なるほどね。まあ、そんなもんか。
うん。見始めたら48時間は見放題だけど、まあ、48時間で終わります。はい、で、見なくても、見ない状態で放置しちゃっても、30日間放っとくと終わっちゃいますよって。
ああ、なるほどね。
っていう、物理的な DVD とか、ブルーレイとかディスクがあるものじゃないので、まあ、こういう形になるのは必然かなという気はしますが。
はい、
で、Amazon プライムで、そのデータ、まあ、買い切りみたいな形が、できます。それが、
はい
2500円。
はい。うん。
これがね、もう、なんだろう、映画一本見たら、2500円まではいかないけど、はい、これに近しい感じの
機
が取られるので、
うんう
ん、このレンタル、あ、配信で見れるんだっていう。
はい。
まあ、まずはさっきのお帰り上映で、もう一回劇場で見れるんだ、ちょっと、っていう、
はい、
時間を調べたぐらい。行ってもいいかなとは思ったんですけど、
はい。
まあさすがになんか日に何回もやってるような感じではないので、毎日、はい10月5日までの間は毎日劇場ではどっかでは見れるんですけど、
うん、
ちょっと今パッと見た限りだと時間が合わなそうだなーっていう感じで見ていて、うん、じゃあその劇場に行くつもりだったらこの2500円買っちゃってもいいんじゃね みたいな、はい、ところも一つあったんですけど、うん、
はい、
これが一つ、うん、ここ Amazon プライムビデオで買うと、
うん、
まあ、プライムビデオはずっと使ってるだろうから、うん、ここで買って、うん、まあこれで見ればって思えばいいんですけど、うん、なんかいろんなとこで買えるのがちらっとは、あと、さっき分かって、DMM とかいろんな配信サービスで売ってるんですよ。
うん、
これ、僕買ったことがないので、
はい、
この買ったデータは、どうなるんだろうと。うん、
ああ、まあ、ちょっと、あれですよね。あの、音楽 CD とかのあれと一緒ですよね。海賊版が出るとか、そういう心配が、うん、あるけど、なんかそういうセキュリティみたいなのあるのかしら。
っていうのと、ね、要はダウンロードして、この、が、いつでも見れる状態で、ダウンロードされるのか、
はい、
その音楽 CD の始まりの頃ってダウンロードできたと思うんですよ。で、自分 CD 焼けたと思う、うん。
はいはいはい。
いつからかもう配信が終了になっちゃった時に、うん、その、そのアルバムについては、あなたは購入してるので、うん、配信とは別で、これはあなた、所有してる感覚なので、
うん、はい、
配信とは別枠ですよっていう。
うん、
僕がこういう配信的な感じで言うと、映像系のは買ったことが多分ない。
はい、
映画とかはね。音楽は、Apple、うん、の、iTunes
の時は時々買ったけど、最近全然買ってないですね。
うん。そう。そもそもが、うん、iTunes ってなってたじゃないですか、あの頃。
はい。いつの間にか音楽っていうかミュージックになって
る。iTunes じゃそもそもないし、はい、みたいな感じになってるんだけど、でもまだ、ちゃんと僕が買ったアルバムはちゃんと出てきます。
うんうん、
何枚かアルバムがありまして、
はい、うん、
なのでこれに関してはまあ僕アップルっていうかそもそも Mac がメインで僕はずっと変わってきていないので、
うん、
まあそもそもそうか iPhone でも見れるから。
うん、
そういう意味では、Apple ベースのこういうデータに関しては非常に僕としては利便性が高い。
うん、
Mac で繋いでも iPhone なり、はい、iPad なり、使ってるものが Apple 製品ばっかりなので、
うん、
どこからでもアクセスできるんですが、今回のこの映像系、ビデオが Amazon から買うと、
うん、
アマゾンプライムにアクセスしないと、僕の ID と紐付けされているの
が、まあそういうこと
です。っていうことになるので、
はいはい、
そうすると、アマゾンにつないで初めて見れるもの、
うん、
っていうことになるのかな。ダウンロードできるのかな、うん、っていうのが、ちょっとどうなんだろうと思って、
うん。
ダウンロードできるんだったらどこでも見れるっていう感じがあるんだけど、
まあそうですね。
課金してるよって、うん、ID と、
はい、
これが課金してるよっていうことなんで、配信で無料で見れる作品か、うん、その枠から外れちゃってるかっていうのが、うん、関係なく買った以降はいつでも見れるってことであれば、まあ、Amazon プライムに関しても Apple と同じで、まあ僕はそう、うん、変わらなそうなのでいいかなっていう気はしているんですけど、
はい、
そこら辺の取り扱いがどうなるのかっていう、
はい、ぜひ
試してみればいいんだよね。
また
試してみようかな。っていうのはここのところ見た作品で紹介していた、うん、まあこのスズメの戸締まりと、 ブルージャイアントと、
はい。
スラムダンクと、
はいはい。
新仮面ライダー。
はい。
ここのところ見ていたやつでは、そんな感じなんですけど、
はい。
あのね、板が欲しい、まあ、ブルーレイなりの、物理的なものが欲しいって思ってたのが、まあ、スラムダンク。
はい。
が、出るだろうっていうことみたいなんですけど。うん、
あ、まだ出てない。
あ、出てない。出てない。ブルージャイアントもまだなんですよ。
うん。
この二つがすごく今見たくて
。
今見たくて欲しいんだけど、はい。で、まあ今回のこのスズメの戸締まりも、まあ見れるなら見たいなっていうところではあるんですけど、うん、その一番二番ではなかったので、
はい。
ちょっと悩んでますということで、うん、また買うなりレンタルしてみたら、またお話したいと思います。
はい。
はい。
そう、あ、ブルージャイアントって言えば、まあちょっと、あの、全然話があれですけど、
うん、
撮影でね、たまたまその、うん、その映画の音楽とか作曲した、作曲？楽曲提供したギタリストの人のライブを撮りました。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんかね、北海道出身で、札幌出身の、こう、細い感じの、あの、かっこいいお兄さんだったんですけども、って紹介されて、へえって、あの、ハンスケさんから話を聞いて、ややしばらくした後だったんで、
うん、
あ、そうか、そうなのか、って思ってちょっと。
ギタリスト？
うん。まあ、作曲家ですよね。あの、バンドで、あの、ジャズバン系のバンドで、
うん。
をやってる人なんだけど、まあ、あの、作曲もやって、そういう、ああいうのなんて、劇版？
うんうんうん。
いいんですか？そういうのの、うん、あの、作曲活動もしてる。人でした。
へえ。
はい。
なんか、ブルージャイアントの中では、あ、まあまあ、ギタリストの人も出てくるんですけど。
うん、まあ、まあ、一応トリオなんだ。ピアノ、ベース、ドラム。あ、違う、
ピアノ、サックス。
そうだ。ピアノ、サックス、ドラム。
ドラム。うん。
あ、はい。
なので、はい、もうギタリスト。まあ、その、要は、作品中では、名前がちょっと違ったような気がするけど、要はブルーノート。
うん、うん、うん。
ブルーノートを目指して、
はい、
まあその後世界に行って話は進むんですけど、はい、まあ最初のシーン、
はい、
シーズンとして、
はい、
ブルーノートのステージに立つっていうので、はい、その3人が目指すっていうところ、はい、で、そのブルーノートに手をかけるために、もともとそういう実績のあるベテランのジャズマンに、
はい
コンタクトするっていうのが、
うんうんうん、
ギタリストのベテランの方っていう設定だったので、はい、もしかしたらその人の演奏がその方の、
はい、あ、そうなのかな。
顔わかんないですけど。
はい、
すごいですよね、
はい。
それじゃあライブ全部見れたってことです。まあね。
うん、まあ、ちょっとそういう音楽系の学校の
うんうん、うん、
イベントだったんですけれど。うん、なかなかすごかった。はい、写真には音が映らないのが残念です。
まあでも、
はい、
仕事だから単純に音楽楽しむっていうわけにもいかない
よ、まあ、
かもしれないけどね。
まあそうですね。結構あれに、動きの方に気を取られてると、音はあんまし
聞こ
えない。
まあまあそう
ですね。こう、体を思わず揺らせてしまうとブレちゃう。みんなすごい楽しそうに乗ってるのに、なんか一人固まって撮ってる。ちょっと寂しい。
なるほど。
はい。
いや、すごいですね。でもそういう
人、はい。
はい。で、スノーさんが庭師になるかもしれない。
はい、庭師
になるかも、というか、はい、もうなってたっていうこと。
まあそうですね。なってました。まあ庭師っていうほどな、そんな、技があるわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、実家の方が、まあ、ちょっとした庭があるんですけれども、うん、まあ、向こうって北海道ですけれども、
はい、
まあ、4月までは、まあ、もう5月のゴールデンウィークまでは、日陰は雪が残ってるわけですよね。 結構。
5月
まだ、うん、5月。ゴールデンウィークでも、あの、ちょこっと残って、4月のね、まあ大体4月には、の終わりには消え、ほとんど消えるんですけど、日陰とか、
うん、
雪捨てでたくさん捨てたところとかは、
はいはいはい、はい。
残ってるんですよ。で、それが溶けちゃうと、うん、まあ6月、あの、5月末ですね。で、うん、に、から6月にかけて、ものすごい勢いで草木が、成長するんです。本当なんか爆発したみたいに、
はいはい、ボン
ってなって、あの、うん、なるんですよね。5月の末までは、その、ぺったんこなんですよ、みんな。な
んか、うんうんうんうん、5
月の末っていうか、まあ、あの、特に日陰とかね。
うん。
で、ある、ある日突然なんか、ボカってなってる感じっていうか、その、
はいはいはい、はい。
出てきてる感じがするんですけど、うん、それがね、6月にはもうとにかくジャングル状態になってまして、
うんうん、
これは大変だっていうので、2日間くらいかけて、こうあの、刈り込みバサミと、
うん、
鎌とでやってたんですが、
うん、
あの、その時にどうも、あの、毒ガのね、毒ガ自身はちょっと僕見てないんですけれども、
うん
あの、どういう状態だったのかわかんないんだけど、その、毒、ケバリっていうんですかね。
はいはいはいはい。
が、長靴に入ったみたいで。
おー。
で、普通の長靴なんだったんですよね。一応なんか作業用のこう、ズボンと、
うん、
あの、長靴を履いてたんですけど、長靴、うん、ただスポってこう、普通に履いてるだけだから、隙間だらけなんです。
うんうんうん。
うん、で、結構長い長靴だったんですけど、まあそんなのかお構いなしで入ったらしくて、すね、
う
んのあたりとか足の甲のあたりとか、うん、まあ100箇所以上も、あのこう、最初かゆいなと思って書いてたんですけど、うん、そのうち気がついたらもうなんて言ってこう、すねの上の方まで、こう、
うん、
ボツボツボツボツボツってこういっぱいできてて、うん、なんか見るのも嫌みたいな感じ。
はいはいはいはい。
おまけに、あの、まあ熱も持ちますし、もうほんと炎症状態で、うん、まあ結局皮膚科に行ったんですけれども、で、あの、その時に気がつけばよかったんだけど、結局、草かぶれかなんかだろうと思ったんですよね。
はいはいはいはい。うん、
あの昔も草かぶれとかあったし、よく漆でかぶれたことも結構あったんで、子供の頃。
うんうん
う
ん、
あうちの裏って漆なんかあったんだっけ？まあ、正体不明な、こう、草木が山のようにあるんで、
うんうんうん、
あの、漆っぽい感じのやつもあるんで、あ、漆なんだろうかとか思ったんですけど、
うん、
で川越こっちに帰ってきてから医者に行ったら、あ、これは、あの、毛虫ですと。毒毛虫ですって言われて、で、あの、まあ、薬とか処方されて、まあ、2週間ぐらいはかかりましたけども、あの、やっと痒み収まったんですけどね。で、それ、後から、でも、その後ね、なんか時々、不意に変なところが痒くなるんですよね。それで、その一箇所二箇所、その刺されたような感じで、
ほうほうほう。
なってて、これは一体何なんだろうと思って、その、こう、北海道毒ケバリ、毒がケバリとか言って調べたら、その、そういう北海道の衛生研究所の人が、そういう詳しいレポートを上げてまして、
うん、
それによるともう、あの、こう、非常に細かくて、ふわふわな、その毛張り、うん、あの、毛なので、
うん、
まあ、その人自身も、その、こう、調査とかで、それでやられたことあるけど、
うん、
どこでやられたかだってわからない。
う
ん、で、しかも風でも飛んでくるぐらいだから、な、感じらしいんですよね。だから、あの、万が一それで、靴、あの、服とか、
うん、
についてしまうと、
うん、
こう洗っても取れないし、
何
をやってもね、
うん、
あのその無毒化することがちょっと不可能でしょうっていうことで、うん、で北海道のね、皮膚科の人は皮膚科の先生は、
うん、
もうすぐ捨てなさいととにかく全部捨てなさいって言われるっていう話で、あとちょっとまあこれは、あの民間療法みたいなんですけれども、
うん、
まあその、結局毒素はタンパク質だから、
うん、
あの、こう50度以上の、まあ要は火傷するぐらいのお湯で、
うんうんうん、
あの処理すれば、
う うん、
まあ、ある程度も読化できるはずだっていう主張もあり。
はいはいはい。
ただ、僕の場合は、それ気がつかないで、ずっと、その、作業した服のままね、ソファーで寝てたりしたんですよ、ね。
はいはいはいはい。
あと、それを選択するときも、自分の、パジャマとか、いろんなものと一緒に選択しちゃったんで、ごちゃ混ぜになっちゃったんですよ。
うわ
で、しかもそれを、キャリーバッグに入れて持って帰ってきてるから、
ああ、家でも。
キャリーバッグの中も汚染されて
る。うん。
っていう。それでまた出張とか行ってるんで、なんか、結局ね、それ6月なんですけど、
うん、
やっと最近、変なところで痒くなるのが、
うん、
なくなってきましたって、完全になくなったわけじゃないんですけど、キャリーバッグはね、捨ててないんですけどね、
うん、
たまに荷造りで、こう、いじった後、
うん、
なんか手のなんか変なところが、あれってなるときがあるんですよね。
は
ぁ。で、キャリーバッグと、なんだっけな、まあ、ちょっと捨てようかなと思ってたけど、これちょっと捨てるの嫌だなと思ったんで、キャリーバッグとなんだっけ、なんか、あ、すいません、あとカメラバッグね。
うんうんうん、
カメラバッグも当然汚染されてるみたいで、うん、キャリーバッグとカメラバッグは、夏の暑い日の、車の中に入れて、
うんうんうん、
ずっと入れてました。
おーああ、普通50度超える
って。そう、50度超える
だろ。ああ、車内だとね、せよ期待できなく
はない。そうそう、期待なくはない。まあ、そのおかげでカメラバッグは、
うん、
幸い、まあ、もともとそんなに、汚染されてなかったのかもしれないですけど、うん、この間説明したテンバーのカメラバッグなんですけど、あれ捨てるのはさすがに、捨てられないなと思って、
うん。
それはなんとかなりました。今のところ大丈夫です、
うん。
っていう感じだったので、結局ね、もうその、いろんな服を、特に作業で使った服とか、長靴とか、
うん、
実家で履いてた、スニーカーとか、
うん、
全部捨てることになったんです。
あ、捨てたんだ。
捨てました。まあ、あれで、痒くなるぐらいだったら捨てる方がマシ。本当に、
うん。
こう、だいぶ、なんていうの、後ろ髪引かれましたけど。
うんうんうん
特にまあ長靴はもう捨てないとダメだなって感じですね。
うんうんうんうん、
もう完全に中に入ったのははっきり分かってるんで。
うん
うん、でまあそこら辺は捨ててしまったので、次に8月に行った時にまたその草刈りをしなきゃいけないわけなんですけど、
うんうん怖いね、
作業用の服がないっていう、うん、まあそののとまあ怖いからなるべくもう本当こう、野良仕事の人がバッチリ重装備でやってるのと同じような感じにしないとダメなのかなと思って、最初、ホームセンターみたいなところ行こうかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
ホームセンターって、まあ何でもあるんですけども、意外となんか、サイズが合わなかったりとか、
はいはいはい、
意外と、あとダサかったりとか。あと、値段の割になんか今一つの品質っていうかね、
うん、
っていう時があったので、これはちょっとワークマンってみようと、
うん。
で、ワークマンプラスっていう、そのなんかすごい今流行ってる、おしゃれな
仕事、うんうん。おしゃれ系なやつね。
仕事着っていうのが、
うん、
あるっていうのも、一応知ってたので、
うん、
検索したらなんか、小樽市に新しい新店舗ができて、
ほうほう
おしゃれなワークマンプラスができてるっていうので、
うん、
で朝も、何時だったかな ?7 時だから空いてる。うんうんうん、まあ、空いてくるわね、
うん。
っていうので、まあ、到着したのが夜だったんですけど、次の日の朝早くに
うんうん、うん、
買いに行きまして、
うん
で、そこで行ったらなんかあまりにもおしゃれでいろいろ買いすぎてしまったんですけど、まあ、いい、高いものができましたっていう感じで。
やっぱそうなんだ。はい、いや、うん、そういう話は聞いてはいたんです
けど。そうですか。はい。
ちょっとまだ、プラス、ワークマンは、その、聞いた後に行って、うん、まあ、今時のワークマンは知ってたんですけど、はい、ワークプラスは未だに行ったことがなくて。
ああ、はい、うん。いや、新しい店舗はなんか本当にユニクロかしらっていう感じの。まあ、はい、ユニクロか、 あの、ユニクロほどなんかこう、垢抜けてはないんですけど、
うんうんうん、
あの、登山用品のお店とユニクロみたいな、ああいうファッション系のお店を、足して2で割ったような感じっていうかね。うんうんうん、
ね、
うん、まあ、あの、すごい実用的なものもあるし、
うんうんうん、
あの、可愛いものもあるしっていう感じです。
う
ん、へー。はい。で、そこで揃えたのが、まあ、あの、カタログの、リンクも貼りましたけど、うんうん、それの中の、こう、今冬物になっちゃったんで、ちょっと若干違うんですけれども、
うん、
なんていうんですか、カジュアルアウトドア編の方のね、うん、に載っている、まあ、ページ数も書いてあるんですけれどもね、
うん、
あの、一応書けましたが、まあ、まず、もう、まあ、帽子は、家にあったやつ被ったんですけれども、
うんうん、
上着から、あの、足まで全部、ワークマンプラスになりました。うん、はい、まあ、足なんですけど、その、うん、一応、セーフティーブーツでの長靴ですね。
うん、
で、あの、つま先にあれが入って、鉄が入ってる、あの、やつ、です、
うん。
はい。で、それが2500円。
はい。
はい。で、あと、ちょっとお気に入りだったのは超撥水シェフパンツってやつが、
はいはいはい、
すごいストレッチで、こう、あの、お腹周りが、ギュって伸びるんで、
うんうんうんうん、
まあ、多少腹が出てても大丈夫かなって。はい。っていうやつが、1500円で安かったっていう。
1500円
あ、そうなんですよ。で、ポケットがね、いっぱいついててね、大きいポケットついてるんで、
お
なんか、まあ、こう、電話とか、iPhone とか、うん、まあ、いろいろ入れてもいいし。
うんうんうん。
うん、まあ、使いやすかったです。まあ、あと、洗濯してもすぐ乾くっていうの。
ほうほうほうほう。う
ん、ありがたい。
うん。
で、あと、冬物の、カタログにはちょっとなかったんですけど、こう、すごい、ストレッチ素材で、
うん、
背中の方にバッ点のね、なんていうの、こう、ギューって引っ張られるところがついてて、
うん、
こう、切ると、ぐっとこうなるんですよ。うん、胸が張れる。
ああ、はいはいはいはい。
なんか姿勢良くなる。
うんうんうん。
切るの大変なんですけど、なんかギューって、うん、あと脱ぐのも結構大変なんですけど、そういう素材のやつを、こう、
うん、
のシャツがありまして。
はい。
それがね、なんかもう、その、これからもう季節変わりで終わりみたいな感じで安くなってたので、1500円ぐらいだったんですけど。
うん、
はい。まあ、あと、その、長靴にこう上の方で縛れるように、縛ってこう、キュッてなるようにはなってたんですけど、
うんう
ん、まあ、当然長、その、予防措置で、長靴カバーですね、いわゆるスパッツみたいなと。
うん。
うん。でまあ、よく、まあ、皆さん農作業の人使ってる腕カバー。
うん。
も買いまして、
うん、
それで全身そういう感じで、
うん、
あと、もう、この際だと思ってよく切れる、こう、カリッとりバサミですか、こんなやつ。こうやってやつ、
ね。
あれも、それは売って、ワークマンさんでは売ってなかったような気がするんですけど、うんうんうん、まあ、近所の、金物屋さんで買って、
うん、
もうこれでバシバシ切ってやるっていうので、
うんうん、
もう切りまくってきましたけれども
、うん。
はい。で、あとね、家で使ってたスニーカーも結局、その時、長靴に入って、
うん、
まあ汚染された靴下のままスニーカー履いてるから、
あ
まあ、スニーカーも怪しいというか確実にダメなんですよね。だからスニーカーも捨てちゃったので、
うん、
実家用のスニーカーの、最初それはまあ普通に靴屋さんで買うか、それこそ、こうトライアルっていう、
うんうんうん、
なんていう、あれはなんていうんで、総合ストアの、
うんうんうん、
ほんと1000円ぐらいのでもいいやと思ったんですけど、
うん、
そこでワークマンで見てたら、
うん、
その防水ランニングモデルっていうのが、
へぇー、はい。ほうほうほう。
かっこいいんですよ、すごい。
そうなんだ。
デザインがシュッとこうなって、なんて言ったらいいんだろうかな。うんうんいわゆる、こう、結構ナイキとか、ああいうね、メーカー品の、あるじゃないですか。
うんうんうん、
すごいかっこいい、こう厚底のやつ。
うんうんうん、
それっぽい感じですし、履いてみたらすごく履き心地良かったんですね。
へぇ
ー。うん、で、あ、これぴったしだと思って買いました。
へぇー、うん、すごい。
防水シューズハイ バウンスペインってやつですね。
あ、これか。はい、
この、うん、今のはちょっと、デザインが若干違うんですけど、冬用のやつなんで、
うん、
あれなんです。
うん。
うん。それがとてもおすすめです。
うん、
はい。
これで防水だったらいいですね。
うん。そうですね。まあ、まあ、実際ちょっと雨の中歩いてないんですけれども、一応防水っていうことで、うん、はい。した。あとは、これと関係ないんですけど、実家と関係ないですけど、バイク用に、ちょっとライザクトっていう、
うん、
これはブランド名なんですかね。
うんうん、
一応ね、もう、ワークマンプラスのブランドの中で、
うん、
一応バイク用のブルーカットブーツっていうのを、うん、もうあります。まあ、ベルクロになっていて、
ほうほうほう。
うん、で、まあ、シフトレバー当たっても大丈夫だよ。ちょっと左足だけのつま先に、こう、シフトレバー用のあれを。パッドみたいについてるやつがあるんですけど、僕が行ったお店にはそれがなかったので、まあそれのと同じデザインなんだけど、紐靴で上の方だけベルクロのやつ、ちょっとおしゃれな感じのやつを買ってみました。でね、それす、かかとはないんですよね。よくバイク用のブーツってほら、ステップにかかとが、カチッと行くように、かかとついてるんですけど、
うん、
かかとがないんですが、まあ、その分歩きやすいっていうかね。
はいはいはいはい。
割と、スニーカーと変わらない履き心地なので、
うんうん、
いいのと、結構分厚いんですけどね、あんまり、暑さ感じないんですよ。
へー。
うん、不思議なことによくできてる。で、この間、9月の13日に、日高、巾着田っていうところに、まんじゅしゃげの撮影に行ったんですよね。
うんうんうん、
実習で。
うん、
5本ぐらいしか咲いてませんでした
けど。ああ、そうなんだ。
天気が良すぎてっていうか、暖かすぎて。
ああ、う
ん。なんか、気温が25度まで下がらないと、下がる時がないと咲かないっていう。
あ、そうなん
で
した
ね。赤いやつは。
うんうんうん、
で、それの時に、そのバイクで行ったんですよ。割と近所だから。
うんうんうん、
まだまだ結構暑いでしょ。まあ、30度は絶対あったんですけど、
うんうんうん、
そういう、ちょっと、セーフティーブーツって結構、暑くてやってられないかなと思ったんですが、うんうんうん、意外と平気でした。
へ
ぇー。なんか、以前ね、その別なホームセンターで、もうちょっと長いバイク用にって言って、セーフティーブーツ買ったんですけど、ね、
うん、
めちゃめちゃ暑いのと、
はいはいはい、
暑いのに割と下の方に空気抜きの穴がついてて、
お
雨が降ったら絶対、うん、使えないっていう、
ああなるほど、
俺雨降ってる時に乗ったら絶対そこから雨、うん、雨水入ってきて足が濡れちゃうよねっていう、
うんうんうんうん、
そういう代物だったんで、うん、まあ、それと比べれば段違いの使いやすさ。
うん
うんっていう感じなんですよね。うん、で、まあ、ハンスケさんぜひ見てもらいたいのがこのワークマンの、
うん、
あ、今、秋冬編のウェブカタログがありますけど、写真がめちゃめちゃかっこいい
ですから、うん、ね。なんかおしゃれっていうか、
はい、ですね。もう、ね、すごく、本気、その本気度っていうかなっていうか、うん、うん、作ってる方の、モデルさんとかもかっこいい。
うん、
特に男性モデルかっこいいですよね。
うん、
マジで。こんな写真撮ってみたいわってちょっと思いました。はい。
確かになんかその商品を単純に見せればいいやっていうんじゃなくて、うんうん、ちゃんとモデルさんが来た状態で、
はい。
いろんなシチュエーションを撮ってるっていうね。はい、そうそう、うん、作業着のカタログじゃないよねっていう。
そうですよね。うん、まあ、カタログというよりはファッション誌みたいな感じになっていて、面白い。です。
うん
うん、まあ、見るだけでも楽しいし。
うんうん、
あと、そのカジュアル編の方にはいろんな、スポーツウェアっぽいのから、そのアウトドア、
うん、
あと登山に使えそうなものとかあって、
うん、
まあ、まず値段が安いですよね。
うん。
あります。
うん。
うん、まあ、その、本格的な冬山登山とかどうなんだかっていうのはちょっとあれですけど。
うん。
うん、まあ、あの、ハイキング程度は全然問題ないんじゃない
か。うん。なんか、クライミングパンツとか書いてあって、ええとか。
びっくりするでしょ。そうなんですよね。あの、
バイク乗りさんにすごくいいのが、うん、商品が多いっていうのは聞いたことがあったんですよ。レインウェアとかね。
うん、
うん。で、まあ、そのブーツとかもあるっていうのも聞いてたし、うん、で、もう、ええとか思って、ヤマハ行く人にもいいんじゃねっていう。
ああ、そうですね。
クライミングパンツとか、だったりとかしているので。
うん。はい。まあ、あの、おじさんですけど、なんか、こう、レディースものとか見ても、ちょっと いろいろ可愛い感じがして、いいのではないでしょうかっていうのと、あと、その、僕ぐらいの男性だと、どうもユニクロに行くのもちょっと抵抗がある。って言ったら変なんですけど、どうですか、ハンスケさん。
僕も、場所あるかな。
あ、そうです。
うん、
で、なんか、長々と下着とかパンツとか選んでいるのがこっぱずかしいというか、あの、まあこれでいいやって買ってきてサイズが合わなかったりとか、自分が思ってたような違うとか、そういうことが失敗が結構あって、ありますね。あの、まあワークマンだと基本的にはなんか、その、男性向けって感じなので、
うんうんうん、
なんかゆっくり見てられるっていう感じはするんですけど。
う
んうんうん、女性コーナーちゃんと女性コーナーとしてあるので、あの、もちろん女性も、の方も、家族でも。結構、あの、小樽に行った時夏休みだったから、その8月、
うんうん、
あの、家族で、こう、いろいろ、お父さんはとか、娘さんはとか、
うんうんうん、
あの、僕、子供はとか、ワイワイ言いながらかかってる家族とかもいました、
ね。まあでもそうですね。こんな感じだと、はい、ね、若い人でもまあ、あり、まあ、ね、うん、本当におしゃれな人だと、とかってあるかもしれない。
まあ、
もう、ね、結構若い人から、
うん、
まあ、僕らぐらいな人も、
はい、
でも、なんかいろいろ商品の幅が広くて。
そうですね。
うん、
まあ、おじさんでもいける
っていうのかも
しれない。で、その、このプラスができて、じゃあ元のワークマンはどこ行っちゃったんだろう、
うんうんうん、
ちょっと思ったんで、うん、まあ、あの、ワークマンとワークマンプラスの違いって言って検索したら、うん、ちゃんとワークマンはワークマンである。
うん、あるある。
あるんですね。ちょっと安心しましたよ、
うん。
みんなプラスになっちゃったら、ちょっとワークマン、もう、ワークマンでいいのにっていう人はどうするんだろうとか思った
ん
です
け
ど、ちゃんとあります、
うん。
っていうのと、うちの近所、もともとワークマンだったんですけども、
うん、
同じ店で、
うん、
さっき見たら、
うん、
あの、店の名前っていうかなんていうの、その業態としてはワークマンプラスに変わっちゃってました。うん、
はいはいはいはい。
でも、店構えはワークマンなんですよね。そこら辺がちょっと悲しいところで。あの、こう、全く変わってないんです。
うんうんうん、
外見というか、その、まあ、密接のもの、うんうん。ただ内装、内装も変わってないな。ちょっと倉庫っぽい感じ。ただ、品揃いが、そのワークマンプラスの品揃いをしているので、ワークマンプラスですっていうことらしいんですけど。
なるほど、
うん。まあ、より行きやすいですね、おじさん。おじさんはその方が。ちょっと小樽の、その新しいお店はおしゃれで一瞬ちょっと、おっとか思ったんですけど。
なるほど。
うん、まあそんな感じで、したね、
うんうん。
はい。まあ、今後、もしかしたら、今までちょっとユニクロで頭の先から足の先までって感じだったんですけど、うんうん、ことが多いんですけど、これからはワークマンなのだろうか。いや、自分で選べるのは楽しいから。
ああ、まあなるほどね。
うん、はい、
うん、
もうユニクロだと神さんが行ってくるわ、って言ってきて、あの、なんか、勝手に買ってきて帰ってくるっていう感じなんです。
は
い。
いや、まあ、なんかちょっとね、僕もこういった、使えそうなのが、まあ、使えそうなのがっていうか、そのワークマンプラスの話を聞いて一回行ってみたいなと思ったのが、そのレインウェア系の、
だ
ったりとか、まあちょっと作業着っていうのも、ちょっと見てみたいっていうのはあったんですが、
はい。
まあ、こうやって見ると、クライミングパンツとか、うん、まあ、その機能性な インナーウェアとか、うんうん、なんかいろいろと、まあ、さっき買いすぎちゃいましたみたいなお話ありましたけど、そうなんですね、ちょっと実際行くといろいろ買っちゃいそうかなっていうね、感じが、しましたが、またちょっと、プラスの方、まあ、そう、プラスの方聞いた後に普通のワークマンは何回か行ってるんですけど、
ああ、そうなんですね。
ちょっとプラス、まあ、近くにあるのは確認しているので、
はい。
また、時間を見ていっていきたいと思います。
はい。
はい。
そう、それで木を切る話をするって言ってたんですけど、うん、あのね、木とか草って当たり前なんですけど、あの、うん、太陽のある方にものすごい勢いで伸びるんですよね。
はいはいはいはい。
今回、その8月、6月と8月に切ってみて、すごくそれを感じたんですけれども、なんて貪欲なんだろうっていうか、まあ当たり前、植物という生き物としてはそれが当たり前なんですけど、うん、こう、家と家の日陰、あの日陰と日向がこう、できるじゃないですか。
うんうんうん、
も
う
それがね、はっきりわかる。切ってるとはっきりわかるっていうのが、あ、こんなに茂ってくるのは、ここに光が当たるからだ。
はいはいはいはいはい、はい。
で、あと、逆に日陰を好む植物ってやっぱりあって、
ほうほうほう。
それはそれで、とんでもないことになってるんで、常に日陰のところは、じわじわと伸びてるんですけれども、ツタ系の植物なんですが、
はいはいはい、はい。
なんて言ったらいいのかな。全部覆われちゃって地面が見えない。
へ
え、そこにもともと割っていたはずの何かはもうそれにやっつけられちゃって、なくなってしまっているとか、そんな感じなもんですから、
うん、
こう、切ってると、なんかちょっと植物と対話してるというか、植物の気持ちがわかるというか、でも切らずにはいられないっていう、そう思いながら切ってました。あと、あの、結構大きい木が、まずこう、ガーッと茂るじゃないですか。
うん、
家の、
こう、うん、
あの、日向を目指してガーッと茂るんですけど、うん、そうすると、それに隠されちゃったやつは、
うん、
さらにそれを越していこうとするから、
うん、
もう、あの、隣の家の方にグワーッて行っちゃう。
はいはいはいはいはいはい。お前がそっち行くなら俺はこっち行くから、みたいな感じ。
そうそうそう。最初は下ばっかり切ったんですけど、ふっと上を見ると、あ、そうか、うん、こいつが出てきてるから下も出てくる
ん
だ。
うんうんうん、
今度上をガリガリこう、ね。
はいはいはいはい、はい。
ないだ切って切ってって。それ、だから上切って下切って上切って下切って、あ、やっと綺麗になったと思ってふっとこう振り返ると、日陰の部分は、その、日陰を好む植物で、また覆われていて、またかよ、みたいな感じ。そんなことを2日ぐらいやってる、
いやだからなんかそこがさ、対話っていうよりもさ、
まあ、
その植物に侵食されて、こう、
そうそう
ね、
そ
うすごい、こう
戦ってる感じ。
そうそう。侵略されてる感。
そうそう。それも、まあもちろんそれも感じました。
うんうんね、っていうのが怖いな、という。
怖いですね。
うん、まあでも大変ですね。北海道ででもなんかそういう植物の勢いを感じるっていうのは。
ああ。まあ北海道だから余計なのかもしれないですね。
そこが不思議というか。まあこっちでもそういうようなね、ところも見たりはしますけど、うん
はい、
そこまで、なんていうかな、その植物のパワーをそこまで感じるって、
うん。
あんまり、その家、の庭っていうレベルで言うと、あんまりそこまで勢いあるかなってちょっと今聞いてて思ったんですけど。
うん、まあ、ちょっとうちの庭特殊というかなっていうか、前も話したかもしれないですけど、うん、植木屋さんに頼んで結構切ってもらったら、近所の、町内会の役員の人が、
うん、
見に来てて、
うん、
いやー、うまく切ってくれるもんですね、とかいう話してて、いや、いろいろご迷惑かけました、って言ったら、いや、とっても自然を感じてよかったんですよね、って、お宅の庭って言われました。
ああ、なんか、
そ皮肉なんでしょうかって感じ。
スノー家のところは、なんか、ちょっと公園というか。
そうそうそう。まあ、密林というか。
うん。ええー。
って言われましたからね。
なるほど。うん、
まあ、はい。
メンテナンスも、でも大変ですもんね、そうなると。
うん、そうなんです、
うん。うん。なるほど。いやいや、まあでも、ちょっと僕はそこまでの経験がないので、
はい、
道具を揃えるのも大変だけど、さっきのね、最初の、毛虫の、毒針、
はい、
まあでもなんか、そう言われると、それこそ山行ったりとかなんか行った時に、うん、後になってちょっと買いなとか、
ああ。
あったりするのって、それに近しい感じのがあったりするのかな、
うん、あ、まあ、そうでしょうね。まあ、あの、まあ、登山道にいる限りは大丈夫、ほぼ大丈夫かと思うんですけど、ちょっと外れてしまったり、やぶこぎとかすると、
うん、
まあ、確実に何かに当たる可能性はあると思う方がいいです。
うん。うんうん、ね。はい。まあ、でもそれで結構いろんなものが、その着てたものぐらいならわかんだけど、その汚染されてくっていうね、その、
はい。
感じも怖いなと思って。
いや、怖い、怖いですね。
で、それ、ワークマンプラスで買ったのも、例えばそれで、その毛虫がいた場合は、せっかく買った意識が全滅になる可能性があるとじゃない？
あ、まあ、あの、それで、まあ、とりあえず、次の作業からは、その、うん、こう、高温で煮るってやつを、
ああ、
ちょっと試して。
ああ、なるほど。
はい、はい。はい。うん。うん、まあ、なんか、お風呂の、あれを、ボイラーの、一番高くすると、うん、簡単に50度超えちゃうんで。
あ、超えられるんだ、お風呂で。
超えてました。これ、温度計で測ったら50度を、バーンと超えてたんで。
へえ、
うん。まあ、ちょっと衣類にはあんまり良くないかもしれないけど、とりあえずそれで、
うん。なるほどね。
煮て、それから、うん、すぐ洗濯して、もう入ったら玄関で全部脱ぐっていう。
はいはいはいはい。う
ん、まあ、本当は外で脱ぎたいぐらいなんですけど。あ、まあ、外で長靴脱いじゃって、靴下も脱いじゃって、で、あと玄関で、わーって脱いで、で、そのまま風呂に行って、っていう感じですね。うん、
へぇー、まあ大
変。やってます。
まあでもそんだけ大変な思いをしたから、と思い
ましたね。はい。まあ、まあ、ちょっと思うとね、うちの父親もなんか何年かに一回はそんな感じで、うん、ひどい湿疹にやられてたような気がするんですけど。
へ
ちょ教えてくれよって感じですか。でも本人もね、うん、なんでこんなに痒いのかなとか、ずっと不思議だって言ってました。多分それはその、毛針だった、毒毛針だったんでしょ
う、ね。うんなんかもう、その作業着っていうのもあるけど、それこそ防護服？
あ、そうそう、そうい
うの。全身防護服ってさ、結構手に入りやすくなったじゃない、
うん、あ、そうですね。はい。
コロナやらないやら。
はい。はい、
全身着れる不織布でできたのが、
うん、あ、そんな感じ。
買えない、まあその、べらぼうに高いような防護服ではなくて、うん、意外と、ね、安いのだと、
1000
円しないやつとか。
そうなのあるんですか、うん、ああ、そうか。簡易的なやつ。
やつだったりとかね。うん、そういうのを、作業着の上に着て、って思ったんだけど。でも夏だよな、とか
思って。夏は暑い。暑いからちょっと無理だと思う。
北海道とはいえ、
うん、
てかむしろ北海道の夏はエアコンがないから暑いみたいなイメージ。
ああ、そうそう。うん。いや、今年の夏は本当に暑かったです。うん
はい、
ね、ハンスケさんが来た6月はまだだった。
うんうんうん。
ね、まだ過ごしやすかったんですけど、
う
ん、
そう
しました。あの後すごかったからね。
はい。はい。ということで、まあ。
はい。ワークマンの宣伝になってしまいました。
ワークマンと庭仕事の、はい、この毒毛針要注意みたいなのもちょっと怖くはい。ということで、またちょっとね、本のお話などっていうのもちょっと。
はい。
予告していたのですが、また改めてちょっと準備はしておりますので。
ああ、ありがとうございます。
またお話とかもしていきたいと思います。
はい。
ということでお届けしました。ただいま404回。
はい。
お届けしましたのはハンスケと。
はい、スノーでした。
ではまた次回。ありがとうございました。
ありがとうございました。